ャンネルフロムマイズルナンバー627号、2017年5月26日収録、日付が変わる頃からお聞きいただけます。ナンバー627号、本日もマイズルからお送りいたします。マイズルはマイズルはじゃない、メンバーはこの2人です。はいはよ
はよはよって何やそのはよって
はよ
はよってもうほんまにサニーさんと、
はい、あやです。
楽しいオープニングやった。
もうだってメンバーはって言おうとした時にマイズルっていう字が飛び込んできてしまって、そのまま呼んじゃったんです。このカンペのね、
カンペのね、
うっかり
うっかりね。
はい、
はい、ということで、結構ねあったかいマイズルが続いてたんですけどね、うん、今日ちょっと久しぶり、
うん、寒い
ひんやりね。
そうですね、
特に夕方からねちょっと曇ってきて、うん、ひんやりとしておりますが、
うん、
今週末から来週にかけてまたね暑くなると、言われておりますが、はい、皆様のね、うん、お住まいのね地域はいかがでしょうか、
うん、
もうなんかね早くもね熱中症で運ばれた方がおられるようで、
大変
全国のニュースを聞いてますと。
まあでもねすごい日照ってますもんね。
ね、
うん、
で油断するとだから熱中症になっちゃうんですよね。
危ない
本当に、うん、CM でもやってますけどもね、ちゃんと水分補給しましょうねってやってるじゃん、
はい、
ある蛍光、
補水液、うん
ね、CM じゃないですけどね、うん、普段からも水分補給は、ね、大事ですので、
はい、
しっかりとね水分は取っていただきたいと思うわけでございます、はい、で実は僕の親がちょっと用事がありましてね、前で来てて、
うん、
でまあ、その時にまあ親父にもね言うとったんですけどもね、はい、屋内でね、うん、熱中症になると、
うん、
屋外外でね熱中症になる人よりも重症化するから、しっかりと水分は取れよと、
うん、
重々と話をしてたんですけど、どこまで聞いてるかなと。
ね、喉が渇いたらもう遅いって言いますもんね。
そう、うん、ちゃんとこれぐらいの分量の水をちょっと水を取らなあかんねんでと、
うん、
一番いいのはスポーツドリンク系やけども、やっぱり、ね、糖分がねああいうの多いんで、
うん、
運動しない年寄りだったら麦茶、はい、今からのシーズンだったらね麦茶がいいから、うん、麦茶をね、でいいからそれをこれぐらいの量ずつは飲まなあかんねんで、
うん、
あと病院に1泊2日とか下手したら2泊3日やれっていう話をしてたんですけどもね、
はい、
どこまで聞いてるのかな。
まあでもなかなか飲む習慣がない人は ね水気を取りにくいですよ ね、
うん、で年取るとねトイレ行くのがね面倒くさがってね行かないんですよね、うん、飲まないんですよね、
うん、
でエアコンもあるくせしてエアコンをつけようとしないですからね。
ああそうですね、エアコンあんまり好きじゃない方も多いですもん ね、
ご年配の方はね、
うん、
変に冷えるから嫌だと、
うん、気持ちはわかるんですけど ね
だからね俺だから田舎帰るとね、
うん、
俺たちが寝る部屋はね扇風機なんだよ。
ああはい、
で親父が今寝てる部屋にも扇風機がついてるのか、
うん、
でもあんまりつけてねえんだよな。
へ
で、お袋が寝てる部屋はエアコンがついてて、お袋はエアコンつけてタイマーセットして寝てんだよな。
バッチリですね。
なんか、うん、なんかお袋の方が近代的な生活しとるんだ
よ。まあ安心でいいですけどね。でもね、
うん、
結構田舎のお家とかって風通しがいいから、そんなにエアコンいらなかったりするんでしょうね。
そう、それもあると思うんだ、多分な。うんうん、まあまあのどかなところですからね、まだ玄関開けっぱなしにしてても平気だからな、
うん、吹き抜けますもんね風が。
そうそうでね、うん、抜けるんで
ね、
うん、まあねそんな感じでこれからねまた暑くなっていきますんで、皆さん、十分、熱中症にはねもう今から注意していかなきゃいけないのと、もう紫外線もね十分強くなってます
ね。そういう問題、
はい、日焼けされやすい方ね、
うん、
十分注意してね、お過ごしください、うん、で、もう時間も時間なのでね、
それ、リスナーの人に関係ないですけどね、
まあね収録してる僕たちにとってはもう時間も時間なんで、うん、
ただくっちゃぶってただけですけどね。
そうそうそう で本番前に盛り上がってたからね、はい、だけのことなんですけども、はい、一曲言っといた方がいいかな。
はい、はい、で1曲目は三蔵はクラウドで桜。
それではネタを、
はい、
っていうのまあそうかどうしようかな、サクッと振り返る1週間なんですけどもね、
はいはい、
まあ、冒頭でも言いましたけど、まあ、うん、親が2週間ほど約2週間いたんです、
うん、
ご用があってね、
うん、
で、まあ、その間にですね、二十数年ぶりに親戚と会いまして、
は
い、
それ
もね、
はい、
仕事で月に1回か2回はここ3、4年マイズルに来てたらしいんだけど、それが判明したのがつい最近で、
はいはい、で3人さんがマイズルにいるっていうのは知ってらしたんですか？
だからついだから最近走ったのね。
あ、二人とも？うん、すごいですね。
で、まあちょうどまあ、うん、俺の両親も来てるよっていうので、絶対会いましょう、会いましょうって言うから、いいよ。うん、で、まあ合わせて、
うん、
で、晩飯一緒に食べに行って、
うん。
うん、で、飲みに行ってとかしてたんですけども、
うん、
もうね、小学学生の5、6年生の時あったきりなのね。
ああ、でもわかんないんだ
よ。4年生の時かな。
うん、
それがもうね、30何歳だよ。で、4人の子供の父親ですよ。
うん、わあ、すごい。もう子供の方がそれぐらいの年齢とかじゃないですか、それやったら。
もうね、
うん、
まあ、その年取ったはずだよなと思うよな。
そりゃそうでしょ。
だって俺そいつの手引っ張って歩いてたんだもん。お兄ちゃんお兄ちゃんって言われる。
わかんないですね、もう会ってもね。
うん。
面影はありました。
うん。で、Facebook やってたんで。
ああ、はい。
で、そこでまあメッセージやり取りしながら。
うん、
で、LINE も交換したんで。
うん。
うん、で、いついつどこどこで待ち合わせなーい、
うん、
で捕まえて、
うん、
で一旦自宅に連れて行って、
うん、
でそれでちょっと喋らせて、
うん、
でさ飯食いに行こうか、飯食いに行ったらしく、まあそんな本当に、ね、20数年ぶり、下手30数年ぶり、
うん、
30年ぶりぐらい、
再
会、うん、でその時に本当に久しぶりに東京のデーなんやけど、
うん、
東京にいるおじさんの近況の写真を見せてもらって、
はい、
うわおっさん年取ったな。
まあ、ね、みんな同じだけ年取ってますからね。
そうそうそう、まあな、まあな、人のことは言えねえねんけど
ね。向こうも言うてます。
多分ね。今年入ってからはなんか2ヶ月に1、2回のペースで今前鶴に来てますって言って、また来たらまた一緒に飯でも食おうぜっていう話はして、
うん、
まあ別れたんですけどね。でまあ僕の両親も今日の朝の特急で帰りましたんで、
うん、
多分もうね今日の夕方6時半か、うん、6時半頃にはもう自宅についてるはずなんだ、
うん、
で考えたらね、
うん、
JR とあと京都から米子まで高速バス、
はい、
でそこからタクシーでフェリー乗り場まで移動して、
うん、
で高速船に乗って、
はい、
で帰ってたわけですよ、
うん、
それとやっぱり、ね、約12時間かかってるわけですよね。
すごい半日仕事で。
俺が車で帰ってるのとそんな変わんないわけですよ、所要時間は。
そうなんや、
うん、なんかね、
うん、
なんとも言い切れない複雑な気持ちでしたね。
どっちが楽なんですか、でも。
あ、どうなんだろうね、まあ、新幹線じゃない、特急乗ってバス乗ってタクシーで高速船
なんかありとあらゆる手段を使ってますよね。
そう
すごい。
その乗り換えでも、まあ、自分で運転するわけじゃないから、
うん、
車
で
フェリー乗り場まではね、
うん、
乗ってるだけっていう意味でいけば、うん、ちょっとしたらそっちの方が楽なのかなって思ってみたり、だって寝てられるじゃん、眠たくなったら、
まあ、でも乗り換えがあるからいちいち行かなあかんで、
ね、
その手間と自分が運転するのどっちがいいかなっていう、
うん、
ですね。
ね、うん、で舞鶴から京都高速バスにしたろうかなっていう気もしてたんだけど、
はい、
あのね、京都駅からその米子行く高速バスの時間帯と合わなかったのかな、多分。
それ 何時間かかるんですか、京都駅から米子までって。
約5時間。
結構かかりますね。
うん、高速道路使って5時間、昼間ね、だからね。
そうなんや。え、だって京都行くまでにあれ1時間半、まあ2時間弱、舞鶴から、
まあ舞鶴から特急で1時間半ぐらいでしょ、約ね。
高速バスで
5時間、
2時間ぐらい。
で高速線乗るまでにちょっと待ち時間があるから、まあ、それも入れて、うん、
いやでもバス7時間きっついな。
あ、5時間バスは、
あのあれ京都と合わせて、
あ、
前から京都まで出るのと合わせて、
うん、ね、
結構大仕事ですね。
うん、でもう年超えてるんで、まあ、疲れが出なきゃいいのになと思ってますけどもね。まあ、
そうですね、
明日あたりちょっと電話かけてみて、どうやって聞いてみようかなと思ってますけどもね。でも今日はもう早々と寝てるはずなんで、疲れ切って寝てるはずなんで、
うん、
まあそっとしとこうかな。
まあ自分家に帰るとホッとしますしね。
そうそう、でずっと疲れも出るしね。
うん、
うん、まあ、まあまあゆっくりさしといて、明日の朝電話したろうと思ってますけどもね、ですからね、まあいる間はね、まあいろんな話をしたりとかして、
うん
うん、近況とかね、
うん、
田舎のね近況の様子の話を聞かされたりとか、
は
い、まあいろいろしましたけども、
うん、去年の夏ぶりですか？
そうそうそう、
うん、そっかそっ
か、うん、ねえ、お袋は、うん、来年も来ようかなとか。
お、気に入っちゃったんや、マイズルが。
まあ、お袋の方がシャキシャキしてるんで、
うん、
まあ、安心感はあるのはあるのね。うん、ただ、まあ、切符買ってどうのこうの、まあ、まあ、聞きゃ、
うん、
ね、人に聞きゃなんとかなるかっていう。はい、ただ親父はもうヨタヨタ状態なんで、うん、もう親父は来年はこらえてくれみたいな。
しんどかった。
もう来年はもうよ今度、うん、よ今度って言うたけどね。
ヨナゴに一泊ぐらいしはったら。
あのね、島から出た時は、
うん、
出てくる時は絶対ヨナゴで一泊しなきゃ、
あ、そうなん
だ、バスの時間がないのよ。
あ、そうなんや、
うん、あの京都までのね、うん、だから米子で一泊して、
うん、
向こう朝早く出るバスに乗って、
うん、
で特急に乗ってくるっていうパターンなんで、で帰りはスムーズに行けば、
うん、
だから1日で帰れる、
うん
うん
うん、
こっち来るときだけは絶対米子で一泊しなきゃいけないっていうね、
うんうん、それもどっち取るかっていうところですよね、うん
うん、でまあだからおふくろは、うん、私来年も来てもいいよみたいな。うん、まあ来てくれるはいいけどやなあんたみたいな。
前ぞろはいろいろ行きはったりしはったんですか？
あのね、嫁さんのお父さんがね、
うん、
いろいろと案内してくれたみたい。
すごい、
平日に、
うんうんうん、
人の少ない時にね、う
ん、じゃあ満喫しちゃったんや。
あの五郎ヶ岳のスカイタワーも登ったみたいだし、はい、でちょうど
うん、
客船、
うん、
クルーズ船が入ってきてたんで、うん、そのクルーズ船の方も見に行ったりとかして、うん、なんかそこそれなりにはなんか楽しんでは帰ったみたいですけどね、うん、でうちの真ん中の娘におばあちゃんはとうとう身長抜かれてたし。あらまあ抜かれちゃったのねとか。
いいですね、いい感じですね。おばあちゃんと孫の。ほっこりしますね。
うちの子供だけどそんな背の高い方じゃないんだけど、
うん、
まあまあおふくろが自分で言ってたけど、もうおばあちゃんは知人だからねとか言って
。気にしてたんやろな。
そんな知人も変ちゅうねみたいな、ね、いう気もしますけどね。
かわいい。
うん、まあそんな感じで、で坊主は坊主でじいさんにいらんちょっかい出してからかって遊んでたしな。
仲いいですねよ。でも
まあまあね、
うんうん、
まあ、言うてたんだけどね、
うんうん、いいじゃないですか。なんかでも違う感じの、なんて家に自分の親がいるってなんか違う感じじゃないですか。
まあ、帰るとかもそう、家に帰っていると、うん、なんか不思議な感じですよね、
うん、普段いない、
うんうんうんねうん、なんかあれちょっとバイカーみたいなまあね、
うん
うん、まあまあそれでもまあまあそれそれなりにまあ2人ともまあ楽しんだというかまあ、
うん、
来たんでまあよかったな、うん、
よかったですね、
うんね、それ以外はね、これといったね、
うん、
大きなネタもなく、
あら、
うんうん、それが一大イベントみたいなものになってました
ね。
まあ、そうです
ね、家族がいっぱい増えてますからね。
結構、
うん
うん、何かとね、普段に増して賑やかでした
よ、うんうん、
で俺と嫁さんがいない時に一番上の娘が家に戻ってきてじいちゃんばあちゃんの顔を見たらしいんだ、うん、いる時に帰ってこいよって思った
のかな。もうおじいちゃんばあちゃんに会うためだけに帰ってきて、
そうそうそうなんか、うん、お袋が言ってたの、
うん
うんうん、あの一番上のお姉ちゃんの顔も見れたし、
うんうん、え
どういうことい
つってい
つ嫁さんも知らなかったみたいな。
あ、そうなんですか。でも偉いですね、ちゃんと帰ってくる。
一応連絡入れといたんでね、
うんうん、
でもう一日頃にはもう帰っちゃうからね、うん、あんたそれまでに顔だけは見せてときなよ言
う
て、
うん
うん、じいちゃんばあちゃん顔見たがっとったねって言うといたんで、
うんう
ん、分かったって LINE 帰ってきてくるね、うん、
はい、
だからまあ、まあね、なんか言われると思ったのかな恋愛は分からんけどお前は見るときに帰ってくるよね
まあでもゆっくり話せたんじゃないですか、
かもし
ん
ない
よ、うん、3人やったら、
うん、
ね、
うん、それはね、真ん中と一番下学校行ってますからね。
ああ、そっかそっか、
うんうん、いない時間帯ですからね、
うん、
ね、多分ようタイミング行くいた時間に帰ってきようかなと思って、
ね、うん、誰にも連絡してない。
そう、
いきなり来て、
そうだ、感心したんだあれタイミング出てたのお前、
うん、
帰ってくるだけ無駄足だったの
に。そうですね、よかったですね、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんいて、
そうそう、まあ、そんな感じでちょっと賑やかな2週間を過ごしておりましたな、
うん、
我が家の中では、
うんうん、大人数、
そうそう、
うん
うん、そんな感じでございました。
はい、私はゴールデンウィークがあったじゃないですか。
の
ゴールデンウィークの最終ぐらいかな、うん、6、7ぐらいに新潟まで行ってきました、
うん、はぁ、
新潟
車で
車で
やるね。
しかも車中泊しました2泊
え、誰と行ったん。
まあ、旦那さんと
旦那と二人で車中泊、
はい、二人で車中泊して最初ね、いやそれも大変やったんですよ。最初に、まあ、どこ行くか決まってなかったんやけど、
うん、
なんかとりあえず2連休は取って確保したんですよ、うん、休みだけはね、うん、でどうするどうするって言い続けて結構直前になってしまって、
うん、
でどうするってなって、で向こうが競馬が好きなんで、
うん、
最初は京都競馬場に行ってその後どっかに行こうっていう段取りやったんですけど、
うん、
新潟も東京もやっとるでって言い出したんですよで車中泊は一度したいねっていうのはあったんで
憧れがあった
の
ね。
ちょっとなんか楽しそうっていうのがあって、なんかね、お金も浮くし、
まあまあ確かにな、
で気候的にも良くなってきたし、うん、一回やろうやろうってなっててで新潟東京って言い出して、東京はちょっとさすがにやめてくれって言ったんですよ、
うんうんうん、
車中泊で東京はさすがに怖いって言ってて、
うんうんうん、
じゃあ新潟って言われてその2択みたいな感じになって、でまあちょっと向こうの方に用事もできたんで、うん、じゃあもう新潟にしようってなって、
うんうん、
でそれを決めたぐらいがその行く3日前ぐらいやったんですけど、うん、とりあえずお布団どうなるか積んでみようって夜中に引っ張り出して布団を、
うん、
で車に乗っけてみたんですよ、
うん、
案外いけるんちゃうかってなってで私布団だけやと思ったんですけど、向こうがマットレスまで持ってきだしてふっかふかの状態にしたんですよ。
であ
ら快適ってなって で狭いビジネスホテルを取って、うん、あの泊まるよりかは、うん、全然こっちの方がいいんじゃないかっていう
話になったわけね。
話になってそうじゃあ僕寝てみるなって言って、うん、向こうその日、うん、朝まで寝はったの自宅の駐車場でですよ
おもろい旦那やな。
ほんで私の布団も持ってかれたもんやで、うん、マットレスも布団も持ってかれたもんやで、うん、私布団なくて、うん地べたで寝ましたからね。私は私で
旦那の布団で寝たらよかったよ。
でなんか交互にマットレスとなんか布団と持ってったかなんかしたんで、うん、なくってだから自分の布団だけを下に下ろして地べたで寝たんですよ。
ああなるほどね。
ベッドからね、うんうん、で朝の6時半ぐらいになって戻ってきてで戸を開けたら私が地べたで寝てるしっていう状況 で案外いけんでって言われてあそうなんやってなってさすがに2泊するんで、うん、1日目は車中泊で、うん、2日目はまあホテルでも泊まろうかって言われてて、うん、でも、うんまあ、ギリギリまで、うんまあ、考えようってなって取らずにいたんですよ
はい、はい、
で1日目寝てみてその後考えようあと競馬の当たりか外れかで考えようってなって当たったらもういいとこ、ね、旅館とかに泊まろうみたいなな
るほどな
やったんですけど、まあ、見事に外れた。
そういうことね。
で1日目が案外快適に過ごせた、うん、はい行けますってなって2日目もぐっすり
車中泊ですか。
はい、なんならもう1日目の疲れで爆睡しました
そらそうやろそらそうやろ普通
すごく快適に2泊しまして、うん、でそう結局1日目は競馬場行って、うん、2日目にいろいろ観光して帰ってきました、うん
だって新潟行くだけでも5時間ぐらいかかるんじゃん。
そう一回金沢に用事があったんでとりあえず金沢までぶっ飛ばして行って、
うん、金沢まではだいたい3時間で行けるなよ。
そう夜中に出たんですよ
高速で。
そう
高速使ったらだいたい3時間ぐらいで行けるんだ、うん、金沢は、
うん、でそっから3時間ん何時間かな2時間ぐらい走ったのかな、
うん、
そうほんで新潟まで入って、うんとりあえずサービスエリアで寝て、
うんうん、
でその後また朝ちょっとだけ走って、うん、競馬場に着いて、うん、っていうですよ
あの お馬ちゃんしたいんだったら京都か阪神競馬場とか行けばいいじゃん。
いや違うんですってなんか新潟競馬場ってね、
うん、
なんかその直線のコースが 700m ぐらいあるらしくて、うん、その迫力がすごいんですよ、うんうん
まあ、まあ確かにな、うん、それは分からんでもないけどな、うん、俺も競馬場行ったことあるからな、うん、
それがいいらしくであと直線だけの 1000m ぐらいの直線だけのレースもある
んですって
、うん、あったんですけど、ねまあ、まあまあ
地方競馬だからな
やって、うん、それが結構その京都とかよりもやっぱ近いんですよね距離がなんで迫力がやっぱりすごい、うんうんうん、バーってなんかもう馬がバー出してくる様はすごいと、はいはいはいはい、それがどうしても見たいと言われてすごく熱く語られ
あそうなんだ、うん
まあ、すごかったですよ実際に、
うんうん、あの京都競馬場だとね、
はい、
エリザベス女王杯ってあるじゃないですか、
はい、
G1 で、
うん、
あの時女性入場無料なんですね。
あーはいはいはいはいなんかちっちゃい時行きました、
うん、
私父も競馬好きなんで、うん、
よかったらその時にも行ってみてもいいかもしれないですね、
はい、いやでもねあの京都競馬場いつも200円の入場料払って入ってるんですけど、うん、新潟100円やったんでしょう。
まあ、それがまあその、ねうん、地方とそうじゃないのと違いですよね、う
ん、かつ駐車場タダやったんですよ。
おお
京都めっちゃ結構かかる
んで、ね、かかるけどね、うん
素敵と思ってああいいわと思ってでも結構家族連れとかやっぱり競馬場たくさんいはるじゃないですか、
うん、いるいる
芝生とかがあるし、うん、だからいいなと思ってお馬さんお馬さん寄って見れるしなんかいろいろね、
うんうん、そうねあのパドック行ったら近くで見れるしね、
うん、そうそう他にもたくさんいろいろなんか催し物があったりとかするし、うんうんうん、素敵なあそうあの俳優さんが来てはって、吉沢亮さんが来てはってその時見れました。かっこよかったです。
あのね俺も阪神競馬場行ったのかな俺、
うん、
あの時はね某百貨店の駐車場に、
はい、
止めといて
あ
そこでタダだる、
あへ
ね、それで、うん、そっから、
うん、
某電車に乗り換えて、もうあんまり言えないんだけどね、で行ったんですよ。ものの見事に負けて帰ってきました。
そうです、私も全然勝てないんですよね。
でその日、うん、前女も帰ってから、うん、反省会しようか居酒屋で反省会
偉いですね
反省会という飲み会をして、うん、やっぱりあの時あそこ買うべきやったんかなとかね、うん、いやでもあそこでまさかあの子あれが入ってくるとは思わへんやんとか、ね、
ん
言いながら、うん、そうか、もう固く単勝で行くべきやったんかなとかな、
はいはいはいはい、買い方の問題ね、
いろんな話をしてですね、気がついたら閉店までいました。
すごい花が咲きましたね
で日曜日やん、うんうん、翌日月曜日やん、こっち偉かったもん
なかなかね、難しいですよね、全然無理ね、何がいいかわからんし、
まあ、俺の知ってる人もね、 G1 だけは買う人いますよ。
へー、
あの G2、G3 は買わなくて、うん、G1 だけ、
へ
ー、とか、あと、年末の有馬記念だけは買うっていう人いますよ。当たった試しないらしいからね。
ダメじゃないのか。どうなんでしょうね。それを買い続けたら当たるのか。
どうなんでしょうね、そこね、よくわかりませんけどもね、
楽しいですからね、まあね、掛け事はね、やっぱりね、ついつい。
最近の競馬場、もうほとんど綺麗にね、うん、内装も綺麗になってんで、うん、レストランも良くなって、ほ、うんまにおしゃれな、
そう、女子ね、ね、誘致するために、魔女カフェとか行っちゃってるし、
そうそうそう、うん、ものすごく良くなってるんでね、うん、本当に、ね、デートコースの一つになっちゃってるんですよね、競馬場に行くっていうのがね。
私びっくりしたのが、女子2人とかがいはるから、
あ、そうそう、女の子だけでも行くのよ、
うん、そうそうそう、うん、びっくりしました。
100円ずつかけたって知れてるじゃないですか。
あ、そうですね、
使う量なんで、うん、10レースだからね、うん、まあ、多くて11レースとか、
私もそんな感じですけど、
ね、使うお金の量も知れてるし、うん、でお腹が減ったら、うん、まあ、お弁当も売ってるし、
うん、
でレストランもあるし、
うん、美味しいんですよ、また競馬場のご飯が
でまた、ね、喫茶物あるから、はい、
うん、
ゆっくり一日過ごせるっていうね、う
ん、は
い、
そうですね、そう、その俳優さんが来はるっていうんで、
うん、
女子がめっちゃ多くって何何と思って、もうその人を見るためだけにずっと張り込んでる子とかいました
。ああ、なるほどな。うん、まあ、本当に、ね、大馬ちゃんを見るだけでも、うん、もうサラブレード自体綺麗だしね。
そうですね、かっこいいですね。うん、
行かれるのもね、うん、いいのかなと思いますね。
うん、
そうか、旦那は大馬ちゃんが好きなのか。
そうなんですよ。うん、ただ単にそのなんかあれです、 A も馬だけは描けるって言って、うん、犬とかよく描かんないですけど馬だけは描けるんです
いや犬が描けへんっていうの、馬が描けて犬が描けへんのなんか不思議やな。
犬は描けるってさーって描いてましたよ
いや分からん
分からん
とりあえずネタを言っておきましょう。
はい、
はちみつ業界に衝撃。
蜂蜜、
蜂蜜、乳児ボツリヌス症で死者が出たと。乳児、
うん、
ボツリヌス症で死者、接種厳禁周知のはずなんですけどね、
はい、
これね4月だったんですけど、うん、東京都でね、うん、その蜂蜜が原因の乳児ボツリヌス症で、
うん、
生後6ヶ月の男の子が死んじゃった、亡くなったんですね、
はい、
でこれを受けて国や都業界は1歳未満の乳児に蜂蜜を与えないとの基本事項の周知を徹底させる動きを努めていると。で蜂蜜の ラベルにも記載され、妊婦にも必ず伝達される事項で、はい、同省での死亡例は国内初なんだそうです。
蜂蜜ダメなんですね。
赤ちゃんはダメなの。
へ
ー、女性農業者からは知らない人がいたとは残念ですと、
うん、
驚きの声も広がる、うん、でこれ、まあ、今回の死亡事故なんですけども、 都内の医療機関から最寄りの保健所に5ヶ月の男の子が入院しており、神経症状が出ていますと。で、離乳食として蜂蜜を与えられているとの連絡があったそうです。で、患者さんはその5ヶ月の男の子なんですけどね。で、咳が出て鼻水などの症状があって、で、痙攣が出たりと呼吸不全などの症状で緊急搬送されたんだ。で、男の子は発症1ヶ月前から離乳食として市販のジュースに蜂蜜を混ぜたものを飲んでいたという。で、検査の結果、患者の糞、便からね、自宅の蜂蜜から、ボツリヌス菌が検出されたと。で、男の子は、まあ、その結果的には亡くなったんですけどもね。で、東京都はその死亡原因はそのボツリヌス菌によるものだと断定したんですね。で、改めてホームページでも警告されてます。この養蜂協会の、ね、ホームページと、全国に約3000の養蜂家で組織する日本養蜂協会は事故を受けて、ホームページで1歳未満の乳児には蜂蜜を与えないよう改めて注意を呼びかけていますと。で、同協会はこれまで会員に対し、蜂蜜のラベルに注意喚起文をつけることを指導してきたと。で、母子手帳などにも注意を呼びかけており、今回の事故は大変残念ですと。今後も消費者への周知をさらに徹底していく考えですと。離乳が完了して腸内細菌が整うまでは蜂蜜をあげるのは避けてほしい。で、蜂蜜は1歳以上になれば安全に食べれるんですね。で、同協会は天然の甘味料で、栄養価も高く、花の種類で風味が異なり楽しめると魅力を強調されているということだそうです。で、厚生労働省はその、まあ、保健各保健所に対しても指導を徹底していくということだそうです。
蜂蜜は私知らなかったです
ね。
そうなんや。
そうなんですよ。だから、ね、意外とね、危ないですよ。で、実はね、まあ、関連してね、
はい、
行くとね、与えちゃまずいダメなものがたくさんあるんです。蜂蜜、でしょ、あと自家製の野菜スープ、あと缶詰、
はい、
で井戸水、コーンシロップなど。で、アレルギーが、まあ、懸念されるものとして、
はい、
加工食品には正直表示義務されてるんですけども、これも皆さんご存知だと思うんですけど、エビ、カニ、そば、小麦、卵、牛乳、あと落花生。で、加工食品に表示推奨されているのがアワビ、イカ、イクラ、鮭、サバ、オレンジ、カシューナッツ、クルミ、キウイフルーツ、バナナ、桃、リンゴ、牛肉、鶏肉、豚肉、松茸、山芋、大豆、ごま、ゼラチン。よくあるぞ。
すごい。
このあたりがその1歳未満には注意が必要な食材ですよと、いうことなんですね。で、このボツリヌス菌を殺菌するには120度で4分以上の加熱が必要なんだそうです。ですからなかなかね、できないじゃないですか、ね、ですんで、その乳幼児が好むバナナやリンゴ、イチゴも口の中がピリピリするように感じたり、舌が腫れたりする口腔アレルギーを起こすことがあるんだそうです。ですので、そういうアレルギーが出たらもう与えるのをやめてくださいと、いうことです。で、最悪の場合はやっぱりその死に、死んじゃう可能性もあるんで、与え続けるとね、ですからそういう場合は一度病院でちゃんと検査を受けて、そのアレルギーのパッチテストみたいなのを受けてね、なんか指導を受けてほしいということだそうです。
怖いですね、なかなか、
ですから、結構ね、いろんな、その食食べ物、安全、今までは安全だと思ってた食べ物が意外とね、危ないリストに入ってるんで、ちょっと僕もびっくりしたんですけども、これからね、まあ、妊婦さんなんかもそうですけどもね、離乳食の場合はそんなちょっと本当に考えないとダメですね、気をつけてください。ということで、2曲目いきましょう。
はい、2曲目は SH ストアでエンジン。
現実が待ってて逃げ出したくなる、そんな日もあるけど、時計は1秒も経って待てなくならないから、後回しじゃなく今向き合っていかなくちゃ、疲れ切った顔は隠してさ、笑顔を作って今日も乗り切ろう、嘘だって本当だって心の持ち方でマイナスをかければプラスに変わるよ、君だって僕だって人が作り上げた、自分に戸惑いながら期待に答えようとしてる、毎日必死の思いで答え探すけれど、誰かに誇れるものなんてまだ見つからない、くたびれた靴とカバンも持って背筋を伸ばして今日も出かける、いつだって何度だってやり直せるんだから、失敗も間違いも恐れる必要はない、今日だって明日だって周りを見ればほら抱えきれないほどの愛が後押ししてくれる、本当だって心の持ち方でマイナスもかければプラスに変わるよ、君だって僕だって人が作り上げた、自分に戸惑いながら期待に答えようとしてる、いつだって何度だってやり直せる、間違いも恐れる必要はない、今日だって明日だって周りを見ればほら抱えきれないほどの愛が後押ししてくれる、
SH ストアでエンジンでした。
はい、ということで、あやちゃんの宿題コーナー行ってみましょう。
はい、今月は雨どころということで調べてきました。
はい、
ユリ科雨どころ属の多年草ということなんですけど、お花がスズランに似てるらしくて、
うん、
鑑賞価値の高いもので、庭植えとかにしても楽しめるそうなんですね。
うん、
で、雨どころは東北地方で古くから山菜として食べられてきたそうなので、うん、ちょっとこの辺にはあんまり馴染みがないかなという山菜に、
ね、
はい、うん、なります。うん、で、市場に市場に出荷している産地は山形県とか青森県だけなんだそうです。 だそうです。個人でね食べられる方はいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
まあでもその辺に咲いてる、うん、という感じなんですよね。咲いてるのがだって北海道から九州に至る全国の山や野に自生しているっていうことなので、
うん、
その辺探せば咲いてるかもしれないという感じなんですけど、はい、ですね、食用とするのは春先に出てくる若い芽と、うん、あと地中に伸びている茎、根茎だそうです、
うんうん、
で原産地が日本、朝鮮半島、中国という、まあ、この辺という感じなんですけど、近縁種なども含めるとヨーロッパとか東アジアに広く分布しているそうです。で北半球の温帯に約30種類ほど分布してるんですって。で日本にはそのうちの11から12種類ぐらいが自生しているそうです。
うん、
うん、で雨どころはスズランに似てるってさっき言ってたんですけど、うん、1本の主軸の左右に交互に綺麗に笹の葉に似た細長い葉っぱがつくらしいんですね、
うんうん、
でその葉の付け根ごとに1個か2個の白い花が咲くそうなんです。
うん、
でそのお花もスリムな、
うん、
あの釣り鐘型、
うん、
あ本当にスズランみたいな感じで、先っちょがちょっとだけ裾が少し開く形、
はい、イメージ的に分かりますね、
うん、なんだそうです。で開いた部分がちょっと緑がかってるそうなんですけど、
うん、
でお花が咲くのがちょうど今ぐらいの時期、開花時期が4月から6月ということです。
はい、
うん、で葉っぱは、普通の緑のものと、あと半入り、うん、なんか周りが白くなってるようなものがあるそうです、
うん
うん、で茎は弓状にこうスズランみたいにね、こうクエーって曲がってまして、
うんうん、
で個体差があるのか生育環境にもよっていろいろ異なるみたいで、
うん、
で草丈、背はいろんな大きさがあるみたいです、
うん、
大きく分かれるみたいで、
うんうん、
で冬の間は、地上に出てる部分は全部枯れちゃって、
うん、
地中の根の状態で越すんですって。で春になると茎を出してきて花を咲かせるそうなんですけど、
うん、
その若い芽を食べるということだそうです。でちなみにそのスズランに似てるお花の花言葉は、
うん、
元気を出してと心の痛みが分かる人だそうです。
あー、いいじゃないですか。
素敵ですね。
素敵ですね、
うん、なんかけなげな感じが ね、かわいいですね。
ですね、
うん、で食べちゃうその若い芽なんですけど、
うん、
うん、なんかすっごい美味しいらしいんですよ。
へ
え舌触りもよくって、うん、芹菜の一つに挙げられるそうなんです。
へ
え、うるいに似た食感と、うん、豆とかアスパラとかにも似た風味と、
うん、
名前の通り甘みもあるそうなんですね。アクは弱いものが多いそうなんですけど、たまに苦味の強いものもあるそうなので、
うん、
茹でてから確かめるんですって。
あ、
うん、苦味がある場合は水にさらしてアクを抜くそうなんですけど、
はいはい、
茹ですぎるととろけちゃうんですって。
ね、
どんなんなんやろって感じですけど ね、
うん、でもなんかその花言葉を聞いてしまうとなんか食べるのがかわいそうな気がするな。
そうですよね、儚げに咲いているのにそれを咲く前の段階で摘んで食べるっていう。
なんかかわいそう。
もう花として認識しちゃいましたよね。
うん、完全にそうだよね。
でも美味しいらしいんですよ。
なるほど。
はい、でその若い芽はその春先3月から4月ぐらいにかけて収穫されて出荷されていくそうなんですけど、
うんうん、
その市場に出回る期間が非常に短くって、
うん、
で食べられるのがその1ヶ月ぐらいとなるそうです、
うん
うん、であとその若い芽とあと根茎の方ですね、うん、根っこの方にも甘みがあって、こっちは里芋のような粘りがあるそうなんです。
う
ん、でこっちは、秋が旬なんですって。晩秋が、
あ、根っこは、
うん、
秋
になるんですって。
はあ、
うん、で天ぷらにするのが美味しいそうです。
え、根っこを天ぷら、
天ぷらですって。
へ
え、うん、でこのね、雨どころなんですけどね、この、
うん、
雨どころっていうのを漢字で書くと、
うん、
甘い、
うん、
野原の脳に、
うん、
老ける老人の老って書くんですよ、
うん、
なんでって感じじゃないですか。うん、でこれは、その甘いっていうのは甘いっていうその単なる意味なんですけど、
うんうんうんうん、
その残りの脳と老の二文字でところ って読むらしいんですけど、うん、でこれが山芋の一種なんですって。
ほう、
うん、でそれが、山の芋科のつる性多年草で、これも原野に自生してるらしいんですけど、
うん、
根茎は太くヒゲ根を多数出していて、これが老人のヒゲみたいでこの字を当てたそうなんです。で根茎はその正月の飾り物にされまして、
うん、
で苦味を抜けば食用となるので、
うん、
食用となって、で、煎じると、と、うん、消炎利尿薬と、腰や膝の痛みに用いる
薬になるってこと、
うん、だそうです。
へ
え、うん、でこの、ところで鬼どころっていう名前になるらしいんですけどね、
うん、
で鬼どころに似てるその甘いものっていうので、うん、甘どころっていう名前になったそうなんです、うん、でこの字が当てられてるそうなんですけど、
ほう、
うん、でさらにさっき、煎じて薬になるって言ってたんですけど、うん、それはね鬼どころ、うん、で甘どころも、生薬になります、
うん、
その根茎を乾燥させたものは魚畜とか伊髄と呼ばれる生薬になるそうで、まあ、需要競争に効果があるとされまして、
うん、
ただ民間薬的なものでその伝統的な漢方とかではないそうなんですけど、まあ、すりつぶして内身の局部に塗ると治るとか、はいはいはい、そういうのもあるそうです。
あ、うん、おそう、まあ、まあ民間薬っていうのは、まあ、まあ言うたらおじいちゃんおばあちゃんの知恵袋の中にあるようなことになるのかな。
日本薬局法にも収録されていないとか書いてありますけど、ちょっとわかんないですけど、うん、ですって。だからまあ普通に食べれるし、まあね、生薬乾燥させると生薬にもなるしっていう。
なるほど、ね、
で観賞用にもいいしという甘所ちゃんなんですけど、
うん、
さっき言ってたところ、
うん、
能に受けるって書く、うんうん、でこれね調べていくと東京オリンピック2020年 の、
はい、
のエンブレム、
はい、
あれを考えた方が、
はい、
苗字が、
うん、
そのこのお名前なんですよ、所さん。
へ
脳にふけるって書いた所さん、所浅尾さんっていう方なんですけど、
はいはい、
でこの名字ってものすごいなかなかいないらしくて、
うんうんうん、
ラグビーの五郎丸さんって言ったじゃないですか、あの名字よりもさらに少ない
そうなん
って。
へ
なかなか希少な名字だそうなんですけど、まあ、絶対読めないですよねこれ。
読めませんね。
まあでもそういう名字の方もいらっしゃるということで、
ま
あね、2020年にまたこれ思い出してもらえればあやちゃん言うとったなみたいな。
忘れてるよな。
ね、なんかそうらしいでしょ。
へ
ー、まあね、ちょっと可愛い花なんで食べるのが欲しいかもしれないですけど、一回食べてみたいですね。なんか
ね、
珍菜とか言われるんやったら、
ね、
ね、
でもなんか花言葉聞いてなかったら食ってんだろう。
元気を出して心の痛みの分かる人。
なあ
ねえ。
なんて可憐なんでしょう
ね。素敵ですね。
ねえ。
まあそんな甘どころでした。
はい、
はい、
ということで、
うん、
次回
トゲクリガニ。
はい。
はい。わかりました。カニかな。
まあ名前の通り。
カニですよね。
名前の通り。うん、
なんかいろんなものが入っててよくわかんないですけど、カニですね。
はい。
はい。わかりました。初めて聞いた。
でしょ、
うん、
俺も初めて見た。
まあでもなんとなく形、わかる気がせんでもないんですけど、違うかな。
どうなんでしょうね。
まあ、でももともとカニって真ん中の甲羅の部分ちょっと栗っぽいですもんね。
そうそうそうそう、うん、
より尖ってるのかな。
まあね、
うん、
だから要は栗の形でいっぱいトゲがあるっていう、うん、イメージは湧くよな、
うん、湧きます。
そういうイメージは湧くよね、う
ん、でも私思ってたの中の栗やったけど、
うん、
あのウニっぽい感じの可能性もありますか、イガグリ。
あーなるほどね。そっちね、
うんうん、
そっちね、
うん、
あどうなんだろ うん、でも俺も名前しか見てないから。
でもそれやったらトゲウリガニとかウニガニとかになったかな。海やし。いやでも逆に海につけんのかな、難しいですね。
ちょっと、うん、どんなんか
ね、はい、
形が今言うていうか、その紫ウニとかでさ、
はい、
足が8本あるってさ、爪がやったらなんかイメージがおかしくない。
確かに。違いますね、もうカニじゃないですね。
違う生き物だよな、
うん、どっちに属すんみたいな感じになりますもんね。うーん、どっちやろ。まあでも典型的な栗の感じなんかな。
まあ栗だろうな、うん、と思うんだけどな、
うん、
俺名前しか見てないんで、
うん、調べてきます。
はい、よろしくです。
はい、
で、あとネタをもう一個、
はい、
行ってみましょう、うん、USJ ユニバーサルスタジオジャパンですな、の来園者数が3年連続で過去最高を更新しました、
はい、おー、すごい。
それにとって代わって、
うん、
東京ディズニーリゾート、
はい、
2年連続減、ね、東西の2大テーマパークの2016年度の入園者数が対照的な結果になりました、
うん、
東京ディズニーリゾートは前年度比 0.6% 減の3000万4000人で2年続けて減少、
うん、
でユニバーサル・スタジオ・ジャパンは約 5% 増の1460万人で3年連続で過去最高を更新しました、うん、っていうことなんですね、
うん、やっぱり大阪とかの方が人多いんですかね。あの、あ、違うか、リピーターが多いとかそういうのもあるかもしれんか。
うん、そうそう、うん、で東京ディズニーリゾートは開園15周年を迎えた東京ディズニーシーで記念のショーを導入したり、
うん、
記念グッズを販売したりして話題を作りましたと、
うん、
しかし1983年開業の東京ディズニーランドで新しさを欠き、
うん、
2つのパーク合計では前年割れになってしまいましたと、
うん、
運営するオリエンタルランドは最盛期の夏に台風が相次いで上陸し、
うん、
雨天も多かったのが響きたと、
うん、
説明すると、
うん、
でやはり開業15周年だった USJ は、
うん、
去年3月にできた新型ジェットコースターの人気に加え、
うん、
夏場に開いたアイドルグループ AKB48 の常駐ライブや漫画、うん、ドラゴンボールの期間限定アトラクションの設置などが功を奏したと、
うん、
で大人一人の入チケット代を2月8日から、東京ディズニーランドの、1日券が約7400円なんですね、
うん、
よりも高い7600円に改正したが勢いは衰えなかったと、
うん、すごいですね
いうことなんですね、うん、で俺の知ってる人ねUSJ の年間パスポート持ってますからね。
あ
どんだけ行くねん。
いいですね。もらえるもんならもらいたいですけど。
どんだけ行くねんあんたら。
3回行ったら元取れるんでしたっけ。そんなもんですよね。
そんなもんですね、
うん、
ほんまに、
うん、
でその人ね、コースター系一切あかんねん。
でも好きなんですね。
でだから旦那さんと子供たちが、うん、好きだから、うん、まあ、行くだから
みんなで買って
そうだからそうそうそう、
うん、
でその人はひたすら下でお茶を飲みながらとか
うわ
待ってる。
うわ私もダメなんでめっちゃわかります。
もうせいぜい乗れても、うん、あの上手とか言ってましたんで。
ああはいはい、
うん、であとはやっぱりハリーポッターとかね、うん、あの進撃の巨人とかね、はい、うん、でなんでか知らないけど今ゴジラやってるでしょ、
うん、あはい、で今ミニオン新しくなりましたよね。
ミニオンが出てるでしょ、うん、いろいろなところと提携してるじゃないですか、
うんうん、
で今度確かマリオの
アトラク
ションもできるじゃないですか、
うんはい、めっちゃ楽しみ。
そういうその、うん、コラボ
そうですねすごいですもんね、
してる、
うん、
っていう話題性がやっぱり響いてるのかなと俺は個人的に思ってるのね、
うん、
でディズニーはディズニーでやっぱりそのディズニーの中で、
うん、
やってるっていうのがやっぱ響いてるんで、
うん
うん、もうちょっとね、まあ、あのメインのシンデレラ城はまあ仕方ないんですけどもね、他のところをもうちょっとこう変えていく必要があるんじゃないのかなとは思いますけどもね、うん、まあ、東京ディズニーランド行ったことがないんだけどね俺はね。
あ、そうなんですか、
うん、行く機会がない、
うん、まあ、なかなかね近畿に住んでるとあれですよね、
う
ん
う
ん、
もう東京まで行こうという気すらないからね、
うん、その USJ は結構こうやって知ってるけど、うん、東京ディズニーランドが何やってますかって言われてもちょっと分かんない、
分かんないでしょ、うんうん、やっぱりね、ね、もうね本当にね東京の方まで行こうという気がさらさら湧いてこないんだよな
そうです ね、 もうね大変ですからね、
この年になってくるとね、
一大事ですね、うん、
確かにね、舞鶴東京間、東京品川間の夜間の高速バスが良くなったとは聞くものの、
はい、
よく聞く、ね、あのシートも広くなったとかね聞いたりするんだけど、はい、乗ってみようという気すら起こらないし、うん、やっぱり行くんだったら新幹線かなって思っちゃうし、まあ、しては車なんかで行こうとはちっとも思わないし、うん、
あの東京競馬場まで6時間でしたよ、
良いかんわ
な新潟と東京までが同じ時間ぐらいやったんであれってなったんです
それどんだけ高速飛ばしとんねん話じゃない、
うん、そうですけど
なの、
うん、
ですからね、あんまり今日あんまりね興味が湧いてこないの、
うん、
うん、やっぱり USJ の方がそういういろんなコラボがあっていうので、
うん、
興味は湧きますよね、
うん、そうですね、何回も行きたくなりますもんね、うん、そうやってコラボしてるから、
うん
うん
うん、あれはやっぱり USJ の方はやり方が賢いのかなと思ったりしますよね、
うんうん、私来月行きます、 USJ。
あ、そう、
うん、チケットもらったんだ、
いいな、いいな、
楽しみ、
いいな、
あげないよ
いらないよ
またまた
うるさい、なんで俺はお前またまたお前いい加減しろよ、お前なんじゃい
楽しんできますよ
どうぞ楽しんできてください、
はい、
ほんまにもでね、
はい、
今日のフェイスブックに載ってたんですけどね、一応これを告知という、うん、まだ詳しい情報はアップされてなかったんですけど、
うん、あ、普通にもう告知に入ったんですね、うん、もう USJ の話終わったんですね、
う
ん、
もうねどうせあなたの自慢話で終わっちゃうからね
まあ来月行ってから言いますけどね、それね。
なんで？
ミニオン見てくるもん。
あ、そう。
はい、ハリーポッター見てくるもん。
あ、そう。よかったね。そのうち俺も行ってやる。
めっちゃ雨降ったりして。
ほんまや。ほんまや。今年もやります。はい、赤レンガサマープラス。
はい。
じゃあごめん。赤レンガサマージャズプラスだ
でしょうね
赤レンガサマージャズプラス2017、
なんか抜けたなと思った、
うん、抜けた、8月の6日日曜日で決定です、
はい、
詳細は分かり次第また、連絡が回りますので、
はい、
お届けしようかなと思います。それからですね、6月の9日から7月の9日、舞鶴自然文化園で紫陽花祭りが行われます。
あ、もう紫陽花ですか。
はい、
早い。
一目10万本というですね、うん、午前9時から午後5時です、うん、最終入園は午後4時になっております、
うん、
入園料ですが大人300円、子供中学生までですね150円です。で、
はい、
6月の18日には、地場産テント市、
うん、
あとミニコンサート、で7月の1日と8日にはアジサイの挿し木教室が行われます。で、あとねアジサイのね鉢植えとか苗の販売も行われますし、
はいはい、
カフェもあります、 はい、うん、で駐車場が相談に出てましたかね、でかくなかったっていう俺記憶あるんだ、うん、
はいはい、
ですんで、バスが出てますので、
ああそうなんですね、
東駅からね、
へえ、
それをぜひともご利用いただきたいと思います、
はい、
うん、JR の東舞鶴駅から、自然文化園行くね、バスが出てますね、はい、お得なのはですね、1日乗り放題のやつがあるんですよ。
あ、バス？
うん、かまぼこ手形、
はいはいはい、
これ1000円なんですけど、
うん、
でバス1日乗り放題なんで、
うん、
このアジサイ祭り、
うん、
の後またバスでこう移動していただいて、うん、例えば五郎ヶ岳の方行くとかね、
はいはい、
あと西のトリトリセンターの方行くとかね、
うん、
そういうバスにも乗れますので、
うん、
こういうものを使っていただければよろしいかなと思いますので、
はい、
ぜひまた舞鶴の方に足をお運びいただけたらなと思うわけでございます。
はい、
はい、もうねアジサイのシーズンがやってまいります。
早いですね。この間何やったっけ、椿とかなんか
そのツツジ祭り、
あ、ツツジね、
椿か
いやもうね、いろいろ咲いててわかんないですね
なんでや
だってくん、今年すごかったじゃないですか、ギュッと凝縮されませんでした、お花の開花、桜来て、
確かに桜咲いて散った思ったらいきなりもうさつきだったけど、
そうそうそう、でツツジ咲いて富士でしょ、
そうね、うん、今富士ですよね、うん、もうピンク過ぎたのかな、こっちの富士
どうなんでしょうね、
まあ、うん、そういや今年も富士の花見に行かなかったな
綺麗です ね、
ね、まあこれからねどんどんいろんな花も咲いてきますしね、
はい、
でもうじき今度はまたチューリップじゃねえ、朝顔、
ああ、ね、そっか、次それか、
ね、やってまいりますしね、うん、あれが咲くとああもう夏っていう意
味そうですね、小学校の時の思い出がね蘇りますよね、そうそう、
あれと朝顔ね、
うん、
咲くとねああもう夏っていう感じなんですけどね、はい、
うん、
また綺麗なシーズンがやってまいりますので、はい、ぜひともまた舞鶴の方に足をお運びいただけたらなと思うわけでございます。
はい、
はい、ということで、お届けしてまいりました M チャンネル from 舞鶴ナンバー、627号、
はい、
そろそろお開きにしたいと思います。来月ももう6月ですな、
ほんまですね、もう半分ですね、
ね、
わお、
一応予定通り金曜日に考えておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、
紫外線の影響でね、
うん、
目の炎症を起こしている方もおられます、ね、あと PM2.5、
うん、
とあと黄砂、
うん、
でね、いろいろ、体調を崩されている方もおられるみたいなので、
うん、
マスクとかね、あとメガネとかね、
うん、
していただいて、お過ごしいただけたらなと。であと結構ね最近、風邪ひき気味、
うん、
風邪気味の人が増えてます、うん、やっぱり朝晩の寒暖の差がね、うん、激しいんですね、前ずるね、今ね、
うん、
ですので、体調管理も皆さん十分注意していただいてですね、
はい、
お過ごしいただけたらなと思いますので、
はい、
ご注意ください、
うん、はい、
ということで、今週皆様のお相手をいたしましたのは私サニーさんと
あやでした、
はい、最後にこの曲を聴いてお別れしましょう。
はい、Q で Don't Say Goodbye。
寂しそうで僕は目をそらしてた。作り笑顔などいらないよ。走り出す窓の外、 遠ざかる思い出が優しい涙を運んでくる。片付かないアンサー、踏み出せないままで流れる時と流されてた日々。